今日恵みをいただく御言葉は申命記の32章10節から18節までです。申命記32章10節から18節はじめに14節までをお読みします。主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。主はこれを地の高いところに登らせ、野の産物を食べさせた。主は岩からの蜜と硬い岩からの油でこれを養い、牛の牛乳と羊の乳と最良の子羊と共に、バシャンのものであるお羊と親木と小麦の最も良いものと共に食べさせた。泡立つブドウの血をあなたは飲んでいた。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたは私たちを呼び覚まし、私たちを召し出し、わしが巣の中からヒナを呼び覚まして、そしてヒナを鍛えるように、あなたは私たちを不思議な導きによって世から呼び覚まし、あなたにより頼ませ、そしてあなたは信仰の翼を飼って飛ぶ訓練を私たちになしてくださいました。そればかりでなく、あなたは私たちを地の高いところを踏み浮かせ、良きもので満たし、私たちをあらゆる良いもので超え太らせてくださいました。主よ、今日このイスラエルの民に対する歌を、このモーセの歌を今日も学んで、そして本当にあなたがどのような愛様で私たちを導かれたか、どんなに良いことを成してくださったのか、それに対して人々はどんな悪を返したのか、そして私たちのうちにこのような性質があるということを、そしてそれらをあなたの憎まれる性質を取り除けなければならないことを、しっかりと見張り続けなくてはならないことを今日も教えてください。この語るしもべのこの唇を清め、また心と思いと体をお守りください。これを聞く一人一人が御言葉によって豊かに癒し回れ、耳が開かれ、心が開かれて、あなたの命をいただき尽くすことができますように、イエスよ、どうか用いてください。これからの一切の礼拝の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きモーセがイスラエルのために教えた歌の続きですけれども、前回のところでは歌のその初めの部分、まず主がどんなお方であるのか、恵みをずっと主は注がせて、その御業は完全であり、また正しく偽りがなくまっすぐなお方である、そういうところからまず歌い出しが始まっておりました。今日のこの10節から18節のところですね、主が 具体的にこのイスラエルをどのようにして呼び出し、どのように訓練し、またどんなに良いことをなしてくださったのか、それが、まあ、今お読みしました14節までのところで、ね、主は、おっしゃっています。この歌が作られた時点ではまだ、モーセが生きていて、イスラエルの民がまだ、主を裏切っていない。モーセが死んでから、彼は裏切るということを神様はモーセに教えられたんですけども、まだそのことが起きていない時の、主が示してくださった歌の内容ですけども、主はこれからですね、この荒野において、また、これから取ろうとしているこのカナの地において、主は確かにイスラエルと共におられて、イスラエルを勝利へと導いて、そして、多くの分取りをなさせ、良い土地を、導き入れてくださいます。そしてその良い土地は乳と蜜の流れる土地と言われている通りに、豊かな産物を生じさせ、またあらゆる良き農作物だけでなく、家畜から出てくるものも、また生まれてくる実際に息子娘たちも本当に祝福される。そのことを主はもうあらかじめ伝えておる通りです。この10節のところでは、10節を中に1節は本当に主がですね、エジプトから呼び覚ましたこと、もっと前の、主はアブラハムを、そのメソポタミアから呼び出して、そしてカナの地へと導いて、そこから多くの子子孫孫を生んできたこと、本当にそのことをよく表しております。10節、主は荒野で獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。主はですね、何をなしてくださったか。主はまず荒れ地の中に置いて、そのイスラエルを見つけ出して、抱いて、懐に抱いて世話をして、そしてご自身の瞳のように、皆さん目は守りますね。何か飛んできたら目をつぶります。何か危ないことが起こったら目を覆います、目は大切なものとして、そして主はイスラエルのためをご自身の瞳のように守ってこられました。11節の愛様、ここでわしがですね、子供をどのようにして育てるか、わしはですね、そのヒナがある程度成長していきますと、飛ぶ訓練をさせます。そのためにわしはですね、巣を揺り動かして、それでヒナを、突き落とすんですね。でヒナは必死で羽をバタバタさせるんですけども、その親のわしはこれはちょっと危ないと見て取ったら、そのヒナの上に舞いかけて、それで翼の上にヒナを乗せて、それを、そして、再び、登っていて、巣の中へ戻す。そういうことをわしはして、そうやってヒナを訓練する、飛ぶ訓練をさせるんですけども、それと同じようにですね、主はイスラエルをエジプトというところから突き落として、エジプトを揺り動かしてですね、揺さぶって、そしてイスラエルを出されました。荒野の中、岩砂漠地帯、そこに人々がですね、普通置かれたらもう1週間と持たないで、干からびて飢え死にしてしまうところでしょうけれども、でも主は、翼の上にイスラエルを、乗せて、そして導くんですね。死なないようにその翼の陰で守ってくださり、そしてそれを、しっかりと、岩から水を出させ、また、13節で見ますと、主は岩からの蜜と硬い岩からの油でこれを養い、主は本当に荒野の中においてしっかりとですね、養ってくださいました。今日の箇所ではですね、岩という言葉が、幾度か出てきます。この岩というのは、この32章の4節を見ますと、主は岩 主の御業は完全と書いてありますね。主は岩です。で岩、このアラノの民イスラエル人はもう岩という岩をもう目の前にもういくらでも見てきました。もう何して岩砂漠ですから、もう目に見えるのは岩だけだったと言ってもいいでしょう。ところが主はですね、その岩なんです。イスラエル人がもう目にして至るところにある、もう見飽きた、岩なんか見たくないとも思ったかもしれないんですけども、それほど主はですねイスラエル人と本当に近く共にいて、でなおかつ、イスラエル人が岩を至るところで見ていたのと同じように、主の目もですねもう至るところからイスラエルをにあって見ておられるんです。それと同じように私たちもですね今この地上において生きております。私たちは目を見開いて、ね、今、聖書を見たり、またこの講談を見たりパスタを見たり、いろいろ見てると思うんですけども、目に見えるところみんな主の目が皆さんに注がれていると、見ていいでしょう。何しろ主の霊は全地に満ちておられるからです。主は至るところから皆さんをご覧になっておられ、そして皆さんの道を守っておられます。心にやましい人、やましさがある人は、ね、主の目がどこからでも見ているっていう言葉をなんか脅迫みたいな感じで受け止める人もいるんですけども、しかし主に信頼する人にとってはこれほど心強いことはないはずです。主の目はどこにでも注がれて、至るところで守って導いておられる。主は岩として示されております。主は岩からの水と固い岩からの油でこれを養いと書いてあります。主はイスラエルの人たちをずっとですね蜜とまた油で養っておられました。蜜、御言葉は蜜のように甘い、という言葉もあります。また油、それは聖霊の油ですね。岩という確固とした土台から流れ出てくる蜜、私たちは、ね、確固とした全能者なる主から流れ出てくる蜜、御言葉の蜜によって養われ、また確固とした主から流れ出る油、それによその滴りによって私たちは潤され養われ、整えられております。そして主はこのように荒野の中においてしっかりと導いて、ね、わしがそのヒナを、ちょっと、荒々しくはあってもそれでもしっかりとですね訓練されたように、私たちも訓練され、そして確固としたところから蜜によって油によって養われるばかりでなく、最良のもの、ね、最良の子羊、牛の牛乳と羊の乳と思って、また、バシャンの、ね、お羊とかおヤギ、ね、バシャンはとても良い家畜を産出します。そのような良いもので、豊かに、ね、食べさせてくださり、そして、ね、泡立つブドウの血をあなたは飲んでいた、新しいブドウ酒は泡立っております。皆さんも、発酵した、リンゴジュースとか、またカリンジュースとか、ね、作った時泡立ってるのを見ましたね。あんな感じの良い泡が立って、その美味しいところを、ね、主はこのイスラエルのために、ね、美味しいところを持って養ってくださいました。これは私たちにとっても一緒です。主はあらゆる、ね、良き産物をも私たちに与えてくださいます。確かに私たちを荒野で訓練するかのように、またわしが、ヒナを、ちょっと荒々しくあってもしっかりと訓練するように訓練されます。それと同時に主は良きもので私たちを養ってくださるんですね。私たちが不足を覚えることは決してないんです。このように主はですね、主の側がイスラエルのために、また私たちに対してなしてくださることは全て良きことです。これからこのような良きことをしてくださるということを、主はモーセを通して、歌の中で歌ってはいるんですけども、しかしそれに対して人々はどういうふうに対応するかが、15節以降のところに書いてあります。 エシュルンよ、あ、エシュルンは子へ太った時足で蹴った。あなたはむさぼり食って子へ太った。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。彼らは異なる神々で主の妬みを引き起こし、忌み嫌うべきことで主の怒りを燃えさせた。神ではない悪霊どもに彼らは生贄を捧げた。それらは彼らの知らなかった神々、近頃出てきた新しい神々、先祖が恐れもしなかった神々だ。あなたは自分を産んだ岩をおろそかにし、生みの苦しみをした神を忘れてしまった。本当にこのようなことがあってはならないことが書いてありますね。ちなみにこのエシュルン、ね、15節にエシュルンという言葉が出てくるんですけども、これはですねイスラエルの別名です。イスラエルを、まあ、の名前を表しております。ちなみに、エシュルンは、ヤーシャルというヘブライ語が元の言葉ですけども、そのヤーシャルという言葉はまっすぐに正す、正しく考える、ね、ま、曲がったことを正しくする、そういう意味なんですけども、本来イスラエルは、ね、正しく歩むべきなんですけども、ところが、エシュルンは、声太った時足で蹴ったとあります。主からあらゆる良きものをいただいて、そして肥えて太った。でもそうやって主からただ良いものをいただいて満足してどんどん太っていった、その時主に向かってかかとを上げて蹴ったんです。イエス様もイスカリオテのユダによって裏切られました。その時私に向かってかかとを上げる、本当に主は裏切られるんですね。確かにこのような恩知らずというものはいるんです。イスラエルのためもそうでした。人々の中においても、ね、親がもう本当にあらゆる良き教育を施し、ね、一生懸命働いてその子供のために食べさせてきたのに、ところが子供が、ね、声太った時親に歯向かうということを、そういうことを見ます。傲慢になってしまうんですね。そしてこのような性質は私たちのうちにもあります。私たちもですね、よくしていただいた主を忘れて、あるいはよくしてもらった兄弟姉妹を、霊的な親を、それにかかとを上げるということがあります。イスラエルの民、エシュルンは声太った時足で蹴った。そしてご自身、主ご自身がですねイスラエルを作られた、イスラエルを生み出した、イスラエルを呼び出して、そして荒野でこんなに良い技をしてくださったその主を、救いの岩をですね軽んじるんです。ご自身を、ね、悪いことをしたこのイスラエルの民を、主はそれでもですねしっかりとこのように前もって何をなすべきか、あなた方は一体何をしてきたのか、それをですねはるか昔にこうしてあらかじめ教えておられるんです。私たちも本当に主が至る所で私たちを見張っておられます。私たちが、ね、誤った道を歩み行かないように守ってください。また私たちが必要を覚えるそのはるか前からですね、天からそれをご覧になって私たちに必要なものを備えてくださいます。本当にこのここ最近本当に主によって必要が備えられ整えられている日々を送っておりますけれども、このイスラエルの民、また主を感じる者はそれを侮ってですね、それで主ではないものを自分の主人に勝手にですね、自分の神々を作ってそちらの方により頼むんですね。ところがその神ではないもの、それは17節で見ますと、それは悪霊 なんですね。偶像の神々というものがあります。それは、なんか手で刻んだものとか、鋳造したものとか、まあいろいろあるんですけども、しかし人々はそれを拝んでいるようで、実を言うと彼らは悪霊に対して礼拝を捧げているんです。実際パウロも、偶像に捧げる肉には特に意味はない、ただ、偶像の神に捧げているのは実は彼らは悪霊に捧げているのだ、コリント書でパウロは言っております。偶像の神に礼拝する者は実は悪霊を礼拝しているんです。イスラエルの民は自分自身を生んだ岩なるお方、助けの岩を、18節で見ますと、あなたは自分を生んだ岩をおろそかにし、生みの苦しみをした神を忘れてしまった。本当に主よ、そのうめきが、伝わってくるようですね。生みの苦しみをして、前回の箇所でも、また主日礼拝でも、イザヤの5章の方で、本当に主はそのブドウ畑の愛の歌を歌って、本当に甘いブドウがなるのを望んで、それであらゆる良き、教育を施し、あらゆる良き、その手はずをすべて整えて、そして甘いブドウが実らせられるのを待ったのに、でも結局酸っぱいブドウができてしまった。人は本当にそのように裏切るんですね。このようにこの歌のこの部分ではですね、主がどんなに良きことをイスラエルの人に、また私たちにしてくださったか、どんなに良い教育を施し、またあらゆる良き産物で満たし、また声太らせてくださるかにもかかわらず、人々はその神を蹴って、むさぼりくって、自分の救いの岩を軽んじ、そして主でないものを礼拝し、そちらの方に向かっていく。生みの苦しみをされた神を忘れてしまい、軽んじて、そして愚かにして離れていく。このことをイスラエルの民はこれからするぞっていうことを、この歌は歌ってるんですね。イスラエルの民が普通に生活をしていた時、先祖代々から伝わってくるこのモーセが作った歌、これを歌う時、自分はこの歌の歌詞の内容とは関わりがないと、思っていることでしょうね。でも実は関わりがあるんです。そしてこの歌は私たちにも関わりがあります。私たちは本当に死を感じてはなりません。この歌の内容、これは何か、昔のイスラエルの人たちの一部分の人に対して、示した歌だと思ってはならないんです。これは私たちも常に気をつけるべき歌なんです。主は皆さんを、わしが、ひなを、揺り起こして、そしてその上で上に舞いかけられるように、主はそのように私たちを訓練し、トレーニングしてください。そして私たちに信仰の羽を羽ばたかせて歩む方法を主は教えてくださいました。そして主はあらゆる良きもので皆さんを満たしてくださいました。私たちを、あらゆる肥えた家畜や泡立つブドウを持って私たちを養い、声を太らせてくださる。私たちはこれを忘れてはならないです、これを蹴って、主を蹴ってですね、自分勝手な神、終わりの時代になると人々はですね、御言葉から離れて自分にとって都合のいいことを言ってもらうために次々と教師を変える、そのような時代になるから、気をつけなさいとパウロは言いました。私たちも、主を蹴ってはならないんです。御言葉にしっかりと従順し服従するべきなんです。そしていつでも主にあって養われ育てられるべきです。主は皆さんの生みの苦しみをされました。皆さんの主はイエス様です。イエス様はこの十字架で生みの苦しみをして皆さんを生み出されました。皆さん決してこのお方をないがしろにせず、しっかりとこの御言葉を、これによって養われて、救いの岩から流れ出てくる蜜、御言葉の蜜で養われ、 聖霊の油によって養われて、そうしてこの地上での人生を信仰者として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは私たちを呼び出してくださいました。この世から私たちを呼び覚まし、世を揺り動かして、私たちを世からつまんで、あなたの信仰者として立て上げるために召し出してくださいました。わしがひなを呼び覚まして、その上に舞いかかって運んでくださるように、主はあなた私たちを運んでくださいました。あなたは私たちを救いの岩からの御言葉の蜜を持って癒しない、救いの岩から流れ出てくる油によって私たちを満たし潤してくださいました。主よ、どうか私たちはこの油のうちにとどまり、御言葉の蜜によってしっかりと癒しながれ育てられ、そして決してあなたを軽んじることなく忘れることがないように、本当に生みの苦しみをしてくださったイエス様にしっかりとつながって、この地上を歩んでいくことによって多くの幸いと、また勝利と癒しと解放、勝利をいつでも私たちが体験して、この地上での人生を歩んでいくものでありますように、どうか生徒たち一人一人を祝福してください。今日いただいた恵みの御言葉、御言葉の甘いこの蜜に感謝して、私たちの愛する主、生みの苦しみをしてくださった主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。